ボイスレター4月号、リスナーの皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。新年度を迎えてお忙しい方もいらっしゃるかと思いますけれども、今年は、暖冬続きでですね、2月3月ととっても暖かい日が続いておりますね。もう春なのか夏なのかわからないくらいの暖かさであります。3月だというのに最高気温が20度という日が何日も続いておりますね。4月も続いてます。さて今日はですね、まずワクチンの話をさせていただきます。私たちの命の綱、頼みの綱でありますワクチン、期待しているんですけれども、日本にはなかなか来ないですね。アメリカのニュースを聞きますと、ジョー・バイデン大統領はこんなこと言ってんですね。アメリカではね、100日間で1億人の人にワクチンが届くようにしたいと。で、100日間で1億人と言いますと、1日平均100万人でしょうか。そうですね、10日間で1000万人、100日間で1億人ですからね、1日100万人のスピードでワクチンを投与するというんですね。日本はどうかと言いますと、2月からワクチンがポチポチと来るようになりましてね、3月末で 0.8% 100万ですね、1億4000万の人口としても100万人になったかならないか、これも医療従事者対象ですね。医療従事者というのは約440万人いると言われていますけども、その4分の1ぐらいしかまだワクチンが来ていないと。私のお世話になっている病院の看護師さんに聞いてみると、そんな話は全く聞こえてこないわとこう言ってますね。さてそんな勢いで言ったらば、日本のワクチンどうなるのか。4月に入ったのにまだ聞こえてこない。ニュースだけ先行して、4月12日以降に、65歳以上の人たち、80代からね、どんどんとワクチンが投与すると言ってますけれども、この医療従事者の人たちにさえまだ伝わっていないのですから、政府が言っている6月末には65歳以上の人たち全員がワクチンを受けることができるとこう言ってますが、これはとてもとても無理な話でですね、10月11月になってしまうのではないかなと大変心配をしております。医療従事者でさえ、まあ4月いっぱいか5月になってしまうのではないでしょうか。その後高齢者ですからね、もう日本の人たちでワクチン希望している人たちが受けられるのには年内か来年の春までになってしまうのではないかという超スロースピードでワクチンが投与されるのではないかなと心配をしております。それに加えて、この逆に変異のこのウイルスの恐ろしいことですね、もう第3波が終わったと思った途端、もう大阪、兵庫、そしてこの宮城県、東京などですね、どんどんどんどん増えてるし、各地方でもですね、このウイルスが日本中に広がってきているという状況でありますので、これはこれは私どもも、まあとにかく気をつけなければいけないなと思ってますが、どうやらこのウイルスさんというのは、好きなところは人が集まっているところ、宴会が好き、食べたり飲んだりする会食のところがウイルスが大変好きなようなようでありますので、まあくれぐれも注意していかなければならないなと思っております。まあこれが最近のワクチンの情報でありますし、この会食、厚労省の送別会とかですね、もう役人たち、高級官僚でしょうか、 役人たちの飲み会会食が連日文春によってすっぱ抜かれているということであります。さて今日は別な話を一転させていただきます。それは私の体験でありますが、チャリティーショーの話なんですね。ちょうど今から30年前のことでありますが、1991年に栃木県立盲学校同窓会が中心となりまして、チャリティーショーを行ったんです。これはボニージャックスのチャリティーショーなんでありますけれども、どうしてチャリティーショーをやるきっかけとなったかといいますと、それから2年前に盲学校を退職された岡村校長先生が、そのマッサージハリキューの資格を取っても自立が難しい人たちのためになんとか人肌抜きたいということで、宇都宮ライトセンターという個人の施設を始めました。岡村先生がお住みになっていた自宅を寄付してくださったわけなんですね。でそれに協力者が現れて、マッサージセンターのようなところを始めたんです。それで同窓会も何か協力しようということで、1990年31年前に当時の同窓会長だった山本博史さんが音頭を取りまして、チャリティーショーをやろうじゃないかということで、私と盲学校の剣木先生が同窓会の事務局をですね担当しておりまして、やりましょうやりましょうということで、まあ、私どもも若かったんですね、30年前ですから。それで、栃木県立盲学校同窓会、栃木県視覚障害者福祉協会、宇都宮視障協の役員たち、視障協、それから栃木県の障害視覚障害児者親の会や PTA の協力を得ましてですね、ボニージャックスのチャリティーコンサートに走り出しました。約1年間かかりました。まず会場ですけれども、これは、栃木県駒入町にあります、教育センター、栃木教育会館を予約しましてですね、ボニージャックスとコンタクトを取って心よく協力を引き受けていただきました。でチャリティーショーと聞きますと、私何も知らなかったんですけれども、チャリティーショーというのはそのプロの歌手の皆さんが無料で協力してくれるのがチャリティーなのかなと思いましたら、これは大変な誤解ででしてね、チャリティーショーというのは、彼ら、まあ、歌手たちはね、やっぱり一定の生活力がなければ困りますから、最低これだけの出演料が欲しいと。でその他の利益が出た分はどうぞチャリティーショーにお使いくださいと。でこういうことだったんですね。勉強になりました。それで、当時の話し合いではチャリティーショーのそのボニージャックスにお支払いするお金が200万円ということになりました。でそのためにはチケットの販売だけでは、差し引きゼロに近くなりますので、広告代が問題だということを勉強しました。つまりプログラムに載せる広告料ですね、これが鍵を握っているということを教えていただいて、私ども実行委員の皆さん、協力者の皆さんがあちらこちらにですね回って歩いて広告料を取って、回りました。私も妻と一緒に自分のお世話になっている歯医者さん、それから内科医、それから近くにあるスーパーマーケット、レストランなどですね、十数軒回って歩いて、3000円コース、5000円コース、1万円コースのこの広告料をいただくところがあるんですけども、だいたい5000円または1万円でお願いしたわけでありますが、まあ、大抵快く引き受けていただいたのには驚きました。まあ、一部、いやうちはそういうことはねお断りしてんですよって言うんで、また来ますのでよろしくお願いしますということで、2度3度と足を運んだら、スーパーマーケットの店長さんも、まあ、そういうことなら普段は断っているんだけれども、今回だけ 教育しましょうということで、スーパーで広告料を1万円いただいたこと、本当に嬉しかったですね。で、私どもも十数万円の広告料の協力いただきましたけれども、皆さん実行委員が集まって発表し合いましたらね、なんと200万円の広告料をいただくことができました。いや、本当にありがたかったし、あの頃はみんなでやる気十分だったんですね。なんとかしなくちゃということで、まあ、あの開業している方は自分の治療院を広告に出してくださった方もたくさんいらっしゃいました。そんなわけで広告料 をいただくことができたんですが、次に大変大変なのは、そのどこに何を貼り付けるか、広告料をどこにどう貼り付けるかという、まあ、リクエストを出す方もいらっしゃったので、まあ、視覚障害者あるいは弱視の者、私たちにとっては大変なわけだったんですが、そこにいた盲学校の職員で2人の若い先生方が快く協力してくださいって、本当に胸が熱く涙が出るほど嬉しかったことをよくよく覚えております。土曜日の午後、仕事が終わった後、学校に残りまして、場所を借りて広告料の貼り付けを2人の先生が熱心にやっていただいたことは今でも忘れることができません。そんなこともあり、次はチケット販売です。これも PTA や親の会など、そして都知事協や市長協、私たちもあちらこちらにチケット1枚2000円のチケットを販売しました。ある時私の家に電話かかってきました。PTA の方なんですけれども、チケットをですね10万円預かってきたけれども、これ売れなかったらどうするんだって言うんで、私の家に電話かかってきて、いやどうするんだと言われても困りますけれども、余った分は戻してくださいということで、あの無理にその強制的なあのチャリティー賞ではありませんから、趣旨をご理解いただいた方にチケットを買っていただいて、よろしくお願いしますということで、まあこのチケット販売ではですね、なんと夫婦喧嘩もやっているという話を聞いて、いやこれは大変なことだなと思いましたけれども、1991年の8月に、教育会館でチャリティーショーを開いた時にはちょうど満席状態になりました。1037人の客席なんですけれども、本当に嬉しいことに満席で、このチケットもですね売り上げ完売で、最終的に、集計してみましたところ、200万円ほどのお金が益金としてましてね、でこれを宇都宮市ライトセンターに寄付することができました。でその後97年でしたか、今度は同窓会のウイングスのグループが中心になって、チャリティーコンサートを宇都宮市総合福祉センターで10回大研修して行うことができました。これは福祉施設なのでチケット販売をすることはできず、呼びかけて集まった来ていただいた人たちに自由献金、自由寄付をお願いしたところ、17万円でしたか、多額の寄付が与えられた思い出があります。私もそのウィングスと打ち合わせ練習をしたりしてですね、これはとても楽しかったですね。親の会の皆さんにも出ていただいて歌を歌っていただいて、百数十人の参加者があり、このチャリティーコンサートも非常に良い思い出でした。でまたそれから10年ぐらい経ってですね、参議院議員だった谷先生を中心に、宇都宮の業界も協力してボニージャックスの2度目のチャリティーコンサートを行いました。まあ、そういった多くの人たちの協力がありまして、現在、栃木県宇都宮市の竹下町に社会福祉法人、栃木ライトセンターがオープンしたわけであります。今から十数年前になりますでしょうか、ちょうど土地をですね寄付してくださった方があり、それで、 谷先生の大きな働きもあって社会福祉法人格が認められて、現在は就労型のですね、視覚障害者だけではなくて障害者の就労施設ができ、でまた2階には寝泊まりができる、10人ほどの寝泊まりのできる施設もできたという状況経過がありました。これらのことを通しましてですね、その時その時でこの、ね、情熱を持って一生チームワークですね、チームワークがあるといろんなことができるんだな、つまり無から有が誕生できるんだなということを学んでおりますし、これからもですね、若い人たちに、特に若い人たちに頑張っていただいて、アクション行動をしてもらいたいなと思っております。今回はこの話、春に向けてですね、何か夢のある楽しい話はないかなと考えた時にこんな話が出てまいりました。それでは今日はこの辺で話は終わりで、音楽、今の季節にふさわしい音楽を持って終わりたいと思います。ごきげんよう。さようなら。